6月の27日、6月最後の放送となります、ラジオトロトロデストロンパーソナリティのトロンでございます。どうもこんばんは。先週は休んじゃってごめんなさい。はい、ナオさんもいます。ナオさん、僕が喋り出すとなんだろうと思ってニヤニヤ泣いています。ナオさん、はい、ナオさんもいます。よしよしよしよしよし。ね、ちょっと先週体調不良でお休みしたにもかかわらず、今日は私はですね、徹夜明け、昨日から多分寝てないという状態で、お送りしております。まあ、帰ってこれぐらいの方がね、テンションが上がるんじゃないかなという、勝手な想像をしておりますけども、果たしてどうなりますでしょうか。まあ、とりあえずこんな感じでね、今週も、行ってみたいと思います。6月最後のトロンのラジオ、トロトロです、トロン。というわけで改めまして、どうもこんばんは、トロンでございます。徹夜明けで若干ハイになっている状態です。はい、ナオさんもいます。ナオさん、ナオ、肝心な時に泣いてくれません。はい、まあとりあえずナオさんもいます。よしよしよしよしよし。ですね、まあまあなんで徹夜したのかと言いますと、まあ、あとあと、おいおい、話していこうかなと思うんですけどもね。ですね、私、実は先日、携帯電話をですね、2台目を買いまして、買いましてつっても、分割払いだから、まあ、あまり買ったって実感ないんですけどもね。ついに私もですね、スマートフォンデビューですよ。スマートフォンですよ。なんだと思います？ iPhone？ ドコモの Xperia？ 違います。 au です。このスマートフォン市場で iPhone が独り勝ちの状況の中、ドコモのエクスペリアでさえ苦しい状況だというのにもかかわらず、 Windows モバイル搭載の au モデルですよ。まあ同じモデルがドコモでもねあるらしいんですけどね、IS02 という、東芝の端末を、買ってきました。まあね、でもそんなに言うほど悪くはないと思うんですよ、多分。iPhone よりはね、多分メールとかがしやすいと思うんですよね、多分ね。ただでさえその、まあ、iPhone の OS が何かっていうのはよく分かってないんだけど、まあそういう人多分いっぱいいると思うんですけどね。たださえ OS が対抗馬の Android じゃなくて、Google のね、Android じゃなくて、Windows モバイル、これから、どう考えても発展はしねえだろうという、Windows モバイルの、まあ今現在の最新バージョンを使ってるわけなんですけどもね、まあそれを搭載しているまあ Windows 携帯なんですよ。はい、話が。でもね、やってみるとね、割とこれだね、楽しいのよね。うん。まあとりあえず今週はそういう話を中心にお送りしたいなと思います。とりあえず曲の方なんか言っときたいなと思いますね。 じゃあですね、曲の方は、マクロスフロンティアの後期オープニング主題歌、メイン中島愛、あ、中島めぐみさんか、中島めぐみさんで、ライオン、こちらをお聴きくださいませ。
Thank you.
というわけで今週の1曲目は、メイン&中島めぐみさんでライオンをお聴きいただきました。というわけでどうしましたナオさん、どうしたのどうしたのナオさん、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし、さてね、私もとうとうね、スマートフォンデビューをしたわけなんですけども、まあ、なんで、世の中これだけ iPhone の一人が羊状態なのに、au の、しかも Windows モバイル携帯を買ったのかと言いますとですね、まあ、簡単に言いますと、まあ、iPhone がいつ入荷するかわかんないという状態だったのが一つと、その日、ね、私、まあ、なんとなく、秋葉に行ったんですけどね、私がですね、所持していた、身分証明書では、iPhone、というかソフトバンクの携帯が作れないものしか持ってなかったんですよ、持ち合わせが。たまたまね、その日は。でも、au の携帯だったら作れたんですよ。で、まあ au の方には、その、IS-02 がありまして。で、まあ、ちょっと気にはなってたんだよね。実は行く前に、秋葉原に行く前にですね、地元の au ショップで、いろいろ実機を見せてもらったりとかして、説明を受けたりしてたんですけどね、まあ、あまり受け答えがうまく、なかなかね、新しいもんですからね、いかなかったんですけどもね。まあでも、いいんじゃないこれでも。今だったら、なんか、IS デビュー割とかいいので、2年間基本料金と、基本料金が、なんか無料になるような、使い方によってはですよ。基本的に僕、このスマートフォンは、電話としては使うつもりは全くないんですよ。全くなくて、完全にネット専用にする。しかも、まあ、Wi-Fi で、Wi-Fi 方式で、ネットをするっていうことしか考えてなくてですね。そのためにわざわざ、なんと、無線 LAN の、ルーターまで買っちゃったんですよ。わざわざ。このために。家の中でパソコンがあるにもかかわらず、その家の中で、Wi-Fi で、ただ同然で、このスマートフォンにネット化したいがために、わざわざ、無線 LAN のルーターを買ってしまったというね、わけでして。で、それもね、まさに、これを買うために、もう神様がセッティングしてくれたんじゃないかっていうぐらいでね、ルーターがね、4キュッパぐらいのやつを、一番安いやつを買おうと思ったんですよ。どうせ部屋の中だし、6畳間だし、そんなに、最低限のやつで十分だなと思って、4キュッパのやつ買ったんですよ。そしたら、レジでね、ヨドバシで、川崎のヨドバシで買ったんですけど、レジでピッて、バーコード読んだらね、1780円で出てたんですよ。えと思って。あれ4キュッパーじゃ、何のえもしかしてなんか、特価品とかそういうやつなのかないいのかないいのかないいのかないいのかないいのかないいのかなあ、まあいいかなみたいな感じでね。結局私、1780円で、しかもポイントを貯めて、買っちゃいました。そのルーターを安く。未だにあれはね、なんで安くなったのかがわかんないんですよ。 このスマートフォンを新規で作ってる間に、何回も確認したっていうか、売り場を見て回ったんですけども、別にそのルーターが特別安く売ってるわけでも なかったし、何が原因だったのか、本当に未だに分からなくてね。でもまあ、いや、特殊だったからいいかなとか思って。で、まあね、そういうわけで。まあ一応ね、スマートフォンとしては iPhone を前提として売ってたやつらしいんですけどね。まあ一応それでもちゃんと使えるなっていうことでして。まあよかったよかったということ。で、結構ね、いろいろアプリケーションとか、アプリとかブラウザとか入れて遊んで、結構ね、この3日間ぐらいね、2日前に買ったんだっけ?金曜日に買ったのかな?だから金、土、日とね、暇さえあればこれをいじり倒してたんですよ。で、いじってるうちに電池がなくなっちゃうから、充電器に挿して、充電しながらいじってたりとかしてね、本当に暇さえあれば、もうこのスマートフォン、IS02?をいじくりまくって、いじり倒してるっていう状態ですね。結構ね、だから、いじってくるとね、結構愛着は湧いてくるというかね、これはこれで、うん、いいんじゃないのっていう感じですね。まあ、なんだろうね。とりあえずね、一回今日ブログの更新で一回、試しにこのスマートフォンから更新してみたんですけど、その時はね、まだちょっとキーパッドに慣れてなくって、グダグダだったんだけどね。キーパッドに慣れないっていうよりもね、このスマートフォンのインターネットエクスプローラー、インターネットエクスプローラーで、いつものようにブログを普通に更新しようとすると、ものすごい手間がかかるんですよね。だからそれがね、ちょっと苦痛だったかなっていうぐらいで。でもまあ、やっていくうちに、ツイッターとか、まあ今日後半のね、ツイッターに関しては、パソコンでやりましたけども、そのツイッター専用の、アプリケーションも落としましたんで、まあそれでね、朝方のつぶやきは、ほぼそれでやってましたね。ご聖者久々に見たけども、相変わらずつまんないとかね。それに比べて、仮面ライダーダブルは安定してカオスだなとかね、そういうのは確かこのスマートフォンでやったはずです。だからね、文字入力するのはね、意外とこれ楽しいんですよ。このスライドして出てくるキーパッドで文字を打っていくっていうのがね、意外と楽しいんですよね。一応 ATOC、このモバイル用の ATOC が入ってるらしくてですね、そのモバイルの ATOC をベースにして、そういう予測変換機能とか、優先変換とかするらしいんで、まあその辺の面でも、まあ、お気に入りになりつつある感じですかね。ていうかもう、結構、うん、気に入ってますよ。ウェブブラウザも結構いくつか落として、なんだ。例えば、うちのブログを誰かに見せたいとか、ていうか、結構ね、これ Wi-Fi で、ネットにつないだんですけども、6割ぐらい自分のブログ見てましたね。まあ別に 自分大好きなナルシスやろうっていうわけでもなくてね、ただにいくつかのウェブブラウザで、これもブログに書きましたけれども、向かって左のサイドバー、アフィリエイト広告とかがずらっと並んでるサイドバーが、ストーンと落っこっちゃってるんですよね。で、最初はあんまり気にしなかったんですけども、二つぐらいのブラウザで同じようにやっぱり左側のサイドバーだけストーンって落ちちゃってるんですよ。で、あんまりちょっとこれひどいなと思って、で、ひょっとしたら、まあ、僕は、まあ、普段使ってる、まあ、パソコンでね、パソコンで普段使ってるウェブブラウザーが、まあ、IE なんで、IE か、なんだっけ、なんだっけ、本気忘れちゃった。いや、ルナスケープね、ルナスケープ。ルナースケープの方にね、やってたんですけども、オペラとかの他のブラウザですと、やっぱり同じように、パソコン用のオペラでも、うちの、ブログの、この左のサイドバーがストーンと落ちちゃってるっていう現象が起きてたんですね。で、まあ、まあ、本文のエリアと、あとそのサイドバーのエリアを、まあ若干つっても結構ね、幅詰めして、結構ギリギリの調整をしまして、まあそれが原因で、寝てないんですけどもね。で、まあ、これでね、とりあえず、まあ、オペラ、ブラウザーでも見れますし、まあ、オペラの、モバイルの方の、オペラブラウザーでも、正常に、見れるようになります。ですのでね、ぜひとも、うちの方のね、アフレート広告でプレミアムバンダイのやつとかね、いろいろドミノピザとかね、頼んでいただければ非常にありがたいかななんて思ってる、今日この頃でございます。まあそんな感じで、でまああとはね、それをひたすらデザインカス、ブログデザインの、カスタマイズっていう項目で、少しずつ幅詰めしながら、その度に、まあ、パソコンのオペラと、あとはその、スマートフォンのウェブブラウザで、チェックをして、ダメだったらまた少しずつ幅を詰めていくっていうね、非常に地味な作業を、やっておりました。まあ、というか、まあ、単純に、まあ、眠るタイミングを逸してしまったっていうのもあるんですけどもね。まあ、そんな感じですよ。あとは、まあね、まあ、いくつかの、まあ、スマートフォンつってもね、完全にパソコンと同じように見れる場合もあれば、優先的に、ブラウザーが判断して、例えば、iGoogle とかね、あの辺なんかは、優先的に、モバイルのバージョンが見れるように、デフォルトでなってたりとかね、あと、YouTube なんかもそうですね。まあ、基本的には、デフォルトで、なんだ、モバイル用の、ページが出る、ようになってる。ヤフーなんかもそうですけどね。まあ、なんだろうね、まあ iPhone 一人勝ちに なのは多分当面動かない動かない事実なんでしょうけれども、まあね、アプリさえ充実していけばそれなりにユーザーはついていくんじゃないかなとか思うんですけどもね。まあ2チャンネルの専用スレッドとかも立ってますしね。で結構ね売れてるみたいですよ。僕が買った時もちょうど自分で在庫切れになったわけですからね。なんかはい IS 終わりです、はい IS 終わりですとかって、なんか寿司屋の注文みたいにね、寿司屋とか居酒屋の注文みたいになんか繰り返し言ってましたよ。だからまあ基本的に僕はもうこれは完全に専用の、しかもお外でネットするとき専用の2台目の端末として買ったつもりなんで、でしかも当然ながら使う場所は例えばなんだファーストフードとか、あとはコーヒーショップとかで共用の Wi-Fi のね端末があるところで、まあね、自分のねブログを見ながらちょっとコメントに返事書いたりとかね、まあ結局ナルシスじゃないかなって感じですけどね、まあ、あとはツイッターしたりとかね、まああとはね行きつけのメイド喫茶のメイドさんにこういうの買ったんだよみたいな感じでね、こういかにも、もう初めて iPhone 買ったハゲオヤジがキャバクラで自慢するかのごとくね、見せびらかすでね、見せびらかすでついでに私はですね、大概何かしらのブログの宣伝をしてますんで、ブログ用の名刺とかさりげなくなおさんの画像を利用して渡したりとかしてますしね。だからね、メイドさんの中で、あ、この猫ちゃん知ってるみたいなことを言ってる子がいたりとかして、でもその子に名刺を渡した覚えはないんだけども、あ、でもこの猫ちゃんなんか、この名刺なんか見たことあるみたいなことを言ってね。まあ、それがゴミ箱になければいいんですけどもね。まあ、そんな感じで、基本的に私の行動は、ブログの宣伝とかに、費やしておりますんで、まあ、なるべくね、そういう宣伝になるように、まあね、メイトさんに見せびらかすときも自分のブログとかね、をさりげなくアピールして、さりげなくアクセス数のね、自慢をしたりとかね、さりげなく、こういうアフィリエイトの宣伝とかもしたりしてね、こうかなと思いますね。まあそんな感じで、もうすっかりね、まだでもね持ち歩いてないんですよね、外にね。運悪く今月はそろそろお金が厳しくなりそうなんで、メイドさんに見せびらかすっていうかね、さりげなく 自分のね、ブログ見ながらね。え、iPhone ですか？いや、iPhone じゃないんだよな、これが。こうやってスライドするんだよ、とかってね。そんな感じでね、そんな、手で行こうかなとかね、今から企んでおる次第なんですよ。いや、お金があったら、今日だってね、こんなネットラジオやってなくてね、メイトさんの、ライブでも言ってましたよ。そんな、投げやりなこと言っちゃダメだよね。そういうわけでね、そんな感じで。どうなんだろうね、メイド喫茶 Wi-Fi 使えるかね。使えると嬉しいんだけどね。使えないとその分のパケット量が発生しちゃうんで、すごい嬉しいのがね、他はどうか知らないんですけども、これはドミノピザのチラシだ。Wi-Fi Win っていうサービスがあるらしくてですね、基本料金はもちろんかかりますけれども、パケット通信料、Wi-Fi で通信してる場合に限って、パケット通信料が0円というね、非常に嬉しいサービスもありまして、まあ、その辺が、このね、au のスマートフォンにした理由でもあるんですけどもね。ちょっと待ってくださいね。さて、そういうわけで、ちょっとね、携帯じゃね、掲示板の方見ていこうかなと思います。その前にちょっと曲流しましょうかね。で曲の方にちょっと行ってみたいなと思います。ですね、曲の方が。ちょっと重くなったぞ。ちょっとなんか、ちょっとブラウザが重くなっちゃいましたね。まあいいや。じゃあちょっと今ちょっとブラウザが若干固まり気味なんで、見れる範囲内で、ちょっと掲示板の方見ていこうかなと思います。おもちゃさん、ちょっとすいません、最初の方の、ご挨拶のとことか、ちょっと、今見れない状態なんで、とりあえずこんばんはってことで。自分は iPhone で人のブログやら痛いニュースやら、あ、そうだ、痛ニューを、あれだね、お気に入りに加えておかないとね。痛ニューはちょっと見たいね。人のブログやら痛いニュースやら見てます。あと投資関係でスキャルピングというテクニックを使うものは、職場の休憩時間に iPhone でやってます。ほう。で、ピクさん、来たこれ。それと、キングメンさん。おっさんや。ほっといてください。ピークさん。ライブの情報まで掴んでいる。なんかね、今日、私一押しのメイドさんの、が、ライブ、今日やってたらしいですね。まあお金がないので行きませんでしたけども、当然。まああとこのネットラジもあるしね。Wi-Fi は多分使えないんでしょうね。使えないのかな？どうなんだろう。まあ、なんだ。 マックとかドトールコーヒーとか、そういうなんだ、あとはなんだろう、スターバックスとか、ああいうとことかだったら多分大丈夫なんだけどね。メイド喫茶どうなんだろうね。でもなんか、メイド喫茶でこれ見よがしになんかノートパソコンとか開けて見てる人とかいますからね。で、メイドさんが来ると、どうよこれみたいな感じで。要は見せびらかしてる人とかいますからね。僕もちょっとそれを見習って。これうちのブログなのよ、みたいな感じで、ね。宣伝しとこうかなと思います。あ、そういうわけで、とりあえず。あれ、またちょっと重くなったかな。大丈夫ですね。治りましたね。ではですね、曲の方行ってみたいと思います。WWE、スマックダウン所属の、中堅どころのスーパースタードルフ・ジグラーの、エントランス、入場テーマですね。エントランステーマ曲、I Am Perfection、こちらをお聴きいただきたいと思います。 ただいま、WWE スマックダウンで、まあ、中堅どころですかね。中堅どころの、ヒール役として、メキメキ頭角を現している若手の気球成長株、ドルフ・ジグラーで、ドルフ・ジグラーの入場テーマ曲、I am Perfection、をお聴きいただきました。まあちょっとあの、WWE の、エントランステーマを流したということで、あの、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、WWE ミュージック、そういうエントランステーマ曲、テーマ曲集、そういうサントラがあるんですけども、割とね、秋葉原の、それこそ、バックドロップとかがそうなんですけども、割と買いやすいんですよ。あと、アマゾンでも結構値段が安く、US 版とかね、値段が安く売ってたりするんですけども、それはそれで嬉しいんですけれども、ただね、逆に日本で、日本版もあるんですよ。日本版もあるんだけども、なぜかね、日本版はね、あんまり CD 屋さんに置いている、まあ、HMV とかはまた、タワーレコードとかね、あの辺はまた違うんでしょうけども、あんまりね、やっぱりこの、WWE のエントランステーマとかを、しかもその国内版を置いてあるところっていうのは少ないんですよ。で、国内版は何が嬉しいかっていうと、日本版のみのボーナストラックとかが入ってするんですよ。その、あんまり、その、US 版とか、UK 版とかでは入ってないエントランステーマがボーナスで入ってたりするんで、で、その中でね、ロー所属の、なんだっけ、自分の今日のつぶやき見ればわかるか。あ、サンティーノ・マレラっていうね、まあ、どっちかっていうとコメディタッチのコメディリリーフ的なあのスーパースターがいるんですけども、なんかでもなんかすごいなんか実力はすごいらしいんですけども、サンティーノ・マレラっていう、まあ一応ギミックなんですけども、ギミックで、イタリア大会で飛び入り参加して、チャンピオンになっちゃったっていう、そういう経歴、そういう、まあそういうギミックのね、経歴の持ち主なんですけども、彼がすごい僕大好きでして、なんとも言えない憎めない愛嬌のありながら、それにいながら結構無茶な試合とかも、まあ、受けが上手いんでしょうね。受け身がすごい上手いんでしょうね。だからそういう、実は隠れた実力者という噂も、なんか、ちょっと、繋がった眉毛からは想像つかない、キャラクターなんですけども、彼の、入場テーマ曲が、WWE ミュージックボリューム8の日本版に、ボーナストラックとして入ってるんで、ちょっとそれがね、Amazon で買おうかどうしようかちょっと迷ってるんですよね。まあ値段的にそんなに変わんないと思うんで、まあ Amazon で買ってもいいかなとか思ってるんですけどね。さてさて。ピグさん、ノーパソいますよね。iPhone ユーザーも出た当時から多かった気がしますということで、やっぱいますよね、ノーパソね。まあそう言いながら僕も普通に携帯とかいじったりとかしてるんですけどもね、無意味に多分ね、今のこのスマートフォンってパソコンのメールも来るようにしちゃってるんですよ。一応今、パソコン用のメールアドレス2つ持ってるんですけども、仕事用と、あと、まあ、遊び用というか、まあ、普段よく使うように、2つ持ってるんですけども、その2つとも、 の、あのメール、メールアドレスを2つとも、そのスマートフォンの方にも、入れまして、まあ、そっちのパソコンに届くメールも、スマートフォンに多分全部行くように、セッティングしているんですけども、多分、そのほとんどがスパムメールなんで、多分これからですね、私がメール喫茶に行ってまずやることは、スパムメールを一件一件削除することが、これからのやることになるのかなみたいな感じですかね。なるほどね、ピグさん、メイドさんホイホイとしてはジャンプか AKB のグラビア載った雑誌がスマートフォンより聞きがいいかもしれません。はあ、ジャンプ手に取ったことって ここ数年ないんだ。あるか、去年一昨年ぐらいにちょろっと銀魂読むためにジャンプを立ち読みとかしてたな。うん。職場のあるビルの AM、PM で。なるほどね。じゃあ間違っても先々週みたいな AKB 商法批判とか しちゃいけないのね。そういうのは、なるべく慎んでおこう。でもジャンプか、ジャンプとかはちょっとな、ジャンプ買ってもしょうがないもんな、今読むもんつったらワンピースか銀魂ぐらいしかないからな。ていうかね、そのジャンプを買ってる自分っていうのがもう想像つかなくなっちゃってるんだよね、完全に。ホビージャパンを買って読む自分はまだ想像つくんだけども、ジャンプをね、片手に持ってるっていう自分はもう想像できないな。ジャンプはもう卒業しちゃったのかな、多分俺は。特撮とかの資料として、テレビマガジンとか、テレビくんとか、そういう DVD とか、星さんに、そういうテレビマガジンとか、テレビくんを手に取ることが あったとしても、ジャンプを手に取ることはもう多分、自分の人生だから、これから先もう数えるほどしかないんじゃないかな。それぐらいもう今はもうジャンプっていうのは縁遠い雑誌になっちゃってる。あ、まだね、あれは月マガか。ライスピア月マガだよ。だからまだマガジンの方が手に取る。サンデーなんて触ってすらいないんじゃないの？もう、10年ぐらい。チャンピオンも、もう読む漫画が限られちゃってるんで、バキはもう見放したし、あとはなんだろう、三つどもえと、侵略いか娘ぐらいだしな。でもそれももうほとんど、たまに立ち読みして、あとは単行本買ってるっていう感じかな。三つどもえもこの間9巻買ったし。猫の気持ちとかどうかね。突然メイド喫茶に入って猫の気持ちを読み出しちゃうとかっていうのはどうかな。何がどうかななのかよくわかんないんだけどね。猫の気持ちってね、毎月届いて、毎月1000いくら払ってはいるんだけどね、あんまり真面目に最近読んでないんだよね。いや、だったら、購読やめりゃいいだけなんだけどさ。なんとなく猫の気持ちを読む機会がないから猫の気持ちかな。 それかホビージャパンぐらいしかないかな。あそこで読む雑誌、あそこで読む雑誌といえば、AKB のグラビアが載ってる雑誌なんて、わかんないもん。そんなこと言われたって。それこそ、ねえ、男性向けおしゃれ雑誌を買うよりも縁遠い雑誌ですよ。その辺は。いやーでもね、なるほどね、でもどうなんだろうな、本当に、ピグさん、でも人気ありますよね、ジャンプ。僕漫画何も読んでません。蕎麦屋でペラペラくらい。あー、ジャンプね、とりあえずジャンプはまあね、ジャンプはまだ人気あんだろう、あるんだろうね。単純に自分が卒業しちゃってるっていうだけであって、でもアニメとかのジャンプ作品とかなんだかんだって見てたりしてるからね。なんだかんだ言って今朝もドラゴンボール回とワンピース見たし、銀魂も、銀魂に至っては月曜日のより抜き銀魂さんはもちろんのこと、キッズステーションでやってる100話以降も毎週欠かさず見てるからね。中にはもうほとんどもう一回見たやつかもしれないのに、それでも録画して見てるからね。だからまあアニメに関してはまあジャンプ作品のアニメは見てるんだけどな、こと漫画となると読まないな。ピクさん、ホビージャパンはないな。やっぱないか。ホビージャパンはないよな。ホビージャパンじゃ食いつかねえや。ねえ。ホビージャパンじゃそうそう食いついてこないでしょうね。ホビージャパンとか、なんだ？ハイパーホビーとか、フィギュア王とか、その辺はダメダメでしょうね、多分ね。その辺はもう、あるかないかって言ったらないのグループになっちゃうんだろうね、多分ね。なんかね、ポンと、機上に置いておいて、向こうが話しかけてくれやすくするんですよ、各種雑誌。だから猫雑誌とかでもいいんじゃない？ということで。そうしようかな。本当にね、さっと読んで、毎月届いて、たまに、2ヶ月に一遍ぐらい、キャットフードの試供品が入ってるんで、それをナオンにあげて、あとは、どっちにしろグッズに関しては、猫グッズ。今日、今月届いたやつも、猫を、まあ、病院とか連れて行く時の袋、それだってうち座布団カバーで代用してるから別にいらないしっていう感じだしな。ねえ、なおね。ね。はい、肝心な時に泣いてくれません。だから、結構、猫の気持ちを読む場としてはいいかもしんないね。ねえ、ナオさんね。こんな感じの時泣かないね、君は。よしよしよし。 もうね、もう父ちゃんがずっと一人でベラベラ喋ってても、自分に話しかけてくれてるわけじゃないんだというのをね、察したらしくて、もう反応してくれません。無反応です。お腹慣れたらでんぐりがいるぐらいですね。お腹丸出しにするぐらいですね。おー、びっくりした。おもちゃ屋さん、漫画読みまくってますね。スティールボールランとか、筋肉マン二世タッグとか、イリューとか、クレイモアとか。はぁ。この中で読んでるのって言ったら、かろうじて筋肉マン二世のタッグかな。もう、ゆでたまご先生、あんだけ、あの、大井争奪編のキャラは出さないって言ったのに、もう、フェニックス前出しちゃうんだから、もう、って感じでね。しかし、まあ、筋肉マン、そうだな。コンビニ行った時に、プレイボーイを立ち読みして、筋肉マン2世を読むぐらいだな、そんなのですと。スティールボールランが、なんか、ジョジョの、続編っぽいらしいみたいなことは拙い知識ですけどね。はい、ショッカー資料時計が、12時をお知らせいたしました。さてさて、ピグさん、モネグラ置いといたら、わあ、私、ヤクトパンテル燃えってこともないですよね。ないね、ないね。セメントコーティング燃えとかもないですから、そういうのは。ガンプラ作るメイドさんなら知ってますよ。へえ。あと、特撮ニュータイプとかならあり。どっちかというと中身の人が中心の雑誌だとありなんじゃないですかね。僕らあんまり中身の人がメインの雑誌ってあんまり買わないからな。だから宇宙船なんて確実になしでしょ。なしの部類に入っちゃうでしょ。宇宙船なんて置いておいたら。わあ、今月の特写、宇宙船特写、ジーデンオーダーなんて喜ぶ人はまずいないでしょうからね。だから宇宙船はなしなんだろうな。なしの部類なんだろうな。特撮ニュータイプはまあ、かろうじてありなんじゃないですかね。あとやっぱアニメ雑誌とかなのかな。順当なとこですと。でもアニメ雑誌も買わなくなったからね、すっかりね。ピークさん、中身って言うとジローさんとかになりますからね。まあ、俺らはね、俺らにとって中身はジローさんとか、そうそう。そうなんですよ。僕らにとっては中身は岡本二郎さんとかそっちの方になっちゃうんですよね。スーツアクターの方になっちゃうんですよね。あれ、そういえば、帰ってきた真剣者ってもうレンタル出てるんでしたっけ？確かもう出ててもおかしくないタイミングですよね。セルはもう出てるよね、多分ね。早く見なければ。もう、ゴセイジャーがつまらなすぎて、もう面白い真剣っていうかスーパー戦隊が見たい。そうそう、面白いスーパー戦隊が見たくて、 ディケイド再放送枠に、の後釜に入った、スーパー戦隊バーサスシリーズを見てますからね、毎週のように。そうなんですよね。ピグさん、また今月もゲゲボーとかもないですね。どうなんだろう、ファンロードは。でもイラスト描いてる子とかもいるじゃないですか、実際メイドさんで。ああいう人たち的にはファンロードはありなんじゃないですかね。特集によりけりですけども、特集っていうかその何が表紙を飾ってるか、その 第一特集が表紙を飾るパターンが多いから、それによりけりじゃないですか。だからアニメ雑誌よりだからまだ、うん、まだファンロードはありないような気がしますけどね。でもまあ、うん、まあとりあえず今度行くとき、来月行くときには猫の気持ちでも持っていこうかな。猫の気持ちって本当にあの手の雑誌、例えば猫の手帳とか、あの手の雑誌が買えない身としては本当にありがたい存在なんですよね。うん、もう僕なんかからすると。ペグさん、今日トリロジー黄色見たときに真剣宣伝してましたね。21日発売だったかな。あ、21日ですか。それぐらいだなと思って言ってました。下旬ぐらいだろうなとは思ってはいたんで。真剣レッドは猫耳になってた。またか。あ、メイドさん BL 系好きですよね。あ、BL 系ですか。BL 系は僕があまり詳しくないもんで。どうしたどうした。ナオさんはもうお眠ですか。ん？ナオさんお眠ですか。よしよしよし。いいことにしててね。まあね。なかなかね、こう、ボールを投げるきっかけをね、作るのが結構苦労しますよね。なんか、シャドーピッチングをひたすらしてたりとかね。野球に例えると。シャドーピッチングをひたすらしてて、ピッチングコーチからお呼びがかかるのを待ってるようなね、そんな感じですよ。ああ、そういえば、電王トリロジーの主題歌も全然借りてないな。今度借りてこようかな。三つ揃ってるときはね、特に借りようかなって気は起きないんですよ。一つだけ欠けてるとね、あ、借りとけばよかったなって思っちゃうんですよね。これはまた難しいとこでしてね。さて、そういう、こんな感じで。 ちょっとまた曲でも流しましょうかね。真夏龍さんで、ウルトラマンレオですね。冬木徹さんの、イントロ部分を含めて、イントロ部分と、叫びを、込みで、流したいなと思います。ではですね、真夏龍さんで、ウルトラマンレオをお聴きくださいませ。主題歌を聴きいただきました、さてですね、あとまあお知らせと言いますか何と言いますか、ブログのサイトバーの方、向かって右側の方にですね、ツイッターのブログパーツをつけてたんですけれども、一応それに関してですね、私のつぶやきだけ表示するようにしました。っていうか、あんまりつぶやくときはつぶやくんですけども、時間がすごい間が空いちゃうんで、そうすると他の人のつぶや、他の、まあ、僕がフォローしてる人とか のつぶやきとかで埋まっちゃうんで、あんまり、意味をなさないような気がしちゃったんで、まあ、とりあえず、まあ、私専用のつぶやきだけ、見ていただければな、という感じで、設定をやり直しました。まあ、あと、まあ、自分がフォローしてる人のつぶやきが、ね、あんまり関係ない人が見れちゃうのもどうかなというのもありましたんで。まあ、とりあえず、トロナオさんで、ツイッターやっておりますので、よかったらフォローしていただければありがたいかなといった感じですかね。普通にブログパーツをクリックすれば、私のホームページとかにも行きますんで。まあ、ただね、リアルタイムで更新されないので、ブラウザを更新しないと、その辺が更新されないという、まあ、若干欠点がありますので、まあ、その辺はご勘弁いただければなと思います。あとは何でしょうね。もうすぐというか来月はもう夏のワンフェスもありますんで、あんまり無駄遣いもできないなという感じですかね。ね。まあ、あと、今度の夏のワンフェスはちょっとかなり大荷物になりそうかなというか、いつもだいたい3体ぐらいなんですけどもね、2、3体ぐらいなんですけども、今回はひょっとすると現時点で完成品が5体ぐらいありますんで、結構大きなケースに入れてオフ会用にね持っていくことになるかもしれませんね。まあ、ワンフェスがね、25日でしたっけ？その辺ぐらいなんで、なるべく、本当に無駄遣いをせずに、お金を使うんだったら、まあ、前後ぐらいに、まとめて使うような感じに、しようかなと思っております。こんな感じですかね。まあ、あと、本当に私のやる気のなさで進んでいない撮影、あとはもう撮影のみだというのに全くそこから進んでいない、初夏狩猟なんかもできれば、ワンフェスのオフ会に持っていければなぁとか思ってはおります。ただスカルピーで作ってるんで、ひょっとしたら破損とかもあり得る。結構殴れば痛い代物なんで、それぐらいの軽く片手に持った感じがいい具合の狂気系になってますんで、ああ、でも、ショッカー狩猟はやっぱり持ってくのよしとかいいかな。結構これで、最悪展示でもいいんで、ワンフェスに復帰できたらなとか思っておりますんで。まあ、そんな感じでね。 まあまたしばらくして、天気がね今ね悪いんでね、塗装するのにあんまり向いてない梅雨時なんでね、あまり塗装するのに向いてないんでね、湿度が上がっちゃうと。なのでまあそれにかこつけて、死神カメレオンとか進んでないような気もするんですけどもね。でもまあある程度ほぼもう、鉄球の方もつけ終わったかなという感じなんで、あと本当に5粒10粒ぐらい1ミリの鉄球を接着しちゃえばもうこれで十分だろうという気にはなると思いますんで、まあそれでね、ワンフェスのオフ会の時に6体目ぐらいができればいいかなという感じですかね。まあそんな感じで7月のねワンフェスに向けてまたモデラーとして頑張っていきたいと思います。あとは何でしょうね、まあブログの方もねちょっと更新が滞りがちなんで、なるべく熱いとうなだれないようにして、ブログの方もね更新は したいですね。まあと言いますかね、どうしてもやっぱツイッターの方でねつぶやいちゃうと割とそれでスッキリしちゃうなってとこもあるのと、あとこれぐらいだったら別にブログじゃなくてツイッターでつぶやいとけば十分かなみたいな感じで自己完結しちゃうことが多いんで、その辺のちょっと見極めがねちょっと今難しいとこですかね。うん、まあなるべくブログの方もちょこちょこと更新していきたいなと思います。さてと、あともう一曲ぐらい曲流せるかな。では、天体戦士サンレッド、第2期の主題歌、万蔵さんで俗未曾有の口太陽族をお聴きくださいませ。ではどうぞ。
Oh
万蔵さんで俗溝の口太陽族をお聞きいただきました。さてね、この時期、とにかく食べ物が腐れやすいので、私もね、先日せめて10日はもたずこれで乗り切りたいなと思ったカレーが、3日ともたずに、ね、腐っちゃったという、悲しいつい最近の過去がございましたので、ね、皆さんも食べ物関係ね、とにかく腐らせないようにくれぐれもお気をつけくださいませ。でもね、買い置きとかしちゃうんだよね、ついね。買い置きとかしちゃって、それでついついね腐らせちゃうってパターンが多いんだよね。まあそういう風にならないように、あとね、食中毒の時期でもありますんでね。何ですか、なおさん。よしよしよしよしよし。ん？どうしたの？ほらほら、よしよしよしよしよし。もうちょっとわからね。ちょっと待っててね。よしよしよしよしよし。さて、まあ、まあ、テレビでは F1 とかやっておりますね。F1 も見なくなったな。昔は録画してまで見てたんだけどね。やっぱプロストが引退してから見なくなっちゃったな、 F1 も。さて、この後何を見ましょうかね。 ディスカバリーチャンネルの怪しい伝説、スパイの車が逃げ切るためのベストの伝説を検証するらしいです。あーでも北斗の拳もちょっと見てみたいな。カートゥーンネットワークの明日の情報もなかなか魅力的だしな。まあいいや。あー結構アニマックスが結構面白そうなのやってんだな。北斗の拳がやって、その後に墓場鬼太郎が2話連続放送でやって、でその後が巨人の星特別編父一徹とか、そういうそんな魅力的なプログラムがあったんだね。北斗の拳の前は逆境ぶらい怪事だし、そっか。さてそろそろお時間が近づいてまいりましたので、エンディングに入れると思います。ピークさん、あ、最高ですね。怪しい伝説、怪しい伝説は面白いですよ。腕があればジェイミー&アダム作ってワンフェス持ってきたいくらい。当然ね、セグウェイに乗った状態で作っていただければ嬉しいかなって感じですね。個人的にはあの3人組のグラント今原さんが好きなんですけどね、キャラ的には。まあそんな感じで、今週は、初めてのスマートフォンを買いましたというお話から、なぜかね、いかに、メイドさんとメイド喫茶のメイドさんに話しかけるきっかけを作るかという、非常に親父臭いおたおやじ臭い、展開になってしまいました。まあそういうこともありますよね。まあそんな感じで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。まあとりあえず来月だな。来月に向けて、ワンフェスに向けてね、それまでには梅雨も明けるだろうからね、それまでのうちにね、地道に、頑張っていきたいなと思います。モデラーとしてもブロガーとしても、まああとはちょっとね、ミクシーがちょっと若干ほっぱらかし状態に近いので、ミクシーの方もちょこちょこと更新していきたいなと思います。じゃあまあ今週はこんな感じですかね。じゃあまた来週、さよなら。